タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、イベントリポートのコーナーでございます。はい、今回は愛知トリエンナーレ2019というイベントというか、展示企画に芸術祭に行ってきましたので、そちらについて、はい、お話ししたいなと思っておりますが、はい、まあ、今回ですね、僕2泊3日かなくらいで、全4会場かな、全4会場を全作品、もちろんそのパフォーミングアーツとか特定のしかやってないようなものは見れてないですけど、基本的に常設というかその期間中はずっと展示されているような作品については一通り見てきたんですね。
すごいですね。
で、すごく良かったたんですよ。本当に今まで僕も日本全国いろんな芸術祭とか展示会とか行かせてもらいましたけど、うん、それと比較しても個人的には本当面白いなと思える作品だらけだったので、
はい、
で今回、まあ、時間限られるので個別の作品についてどうというよりは、実際に行かれる、これから行く人を想定して、こう行けばいいんじゃないかみたいなことのお話をできればなと思っております。
ちなみにね、愛知トリエンナーレの個別な作品とかについての紹介は、
はい、
岩崎さんが別な音声として、
そうですね、下手くそレポートということで音声で一つずつの作品を解説するという試みをし始めてみたものの、時間が足りなすぎて難しいっていう今状況にじってるんで、ちょっともうちょっと、もしかしたら全作品じゃなくて、はい、抜粋した作品の紹介になるかもしれないですけど、うん、まあまあまあ、それは別の場所でちょっと聞いてもらえればなと思っております。
は
い、
ちょっとじゃあ、今回はちょっと全体的なこととか見方とかそういう感じかな。
そうですね。
はい、
で、僕はですね、スケジュール的には、初日、高速バスで朝行って、朝市から、愛知芸術文化センターという、まあ、今回の、愛知トリエンナーレ全体として一番大きい会場ですね。
うん。
で、ちょっと、まあ、いろんな意味で話題になってしまった表現の不自由展その後というのも、展示された場所。で、その、それが中止になった影響で、二人の、作家さんが展示を取りやめにしたっていう会場もこちらになります。うん、
ちなみにさ、その、
はい、
愛知トリエンナーレっていう、まあ、都市型の芸術祭なわけですけど、高速バス降りてさ、まあ、会場に行くわけだけどさ、
はい、
その、
はい、
名古屋的にはどんな感じなんですか？その看板がバンバン出てるとか、どんな風な雰囲気は。
今回、今ニュースでいろいろ話題になったんで、多少覚悟して行ったんですけど、うん、僕が行って、行った時、タイミングも平日っちゃ平日、夏休み取って行ったんですけど、
うんうん、
に行った限りでは全くその右翼活動的なものも見えなかったし、それに対して、
はい、
やれやれって言ってる人も見えなかったし、いや、はい、あらゆるその政治活動的なものが見えなかったんですね。僕、なんだっけ、液体を撒いたとかの多分次の日ぐらいに行ってるんです。ん？そんなことないか、3日後ぐらいかな、
はい、
に行ってるんですけど、愛知芸術文化センターで、だから僕エレベーターに乗るときとか、覚悟したんですよ、ちょっと。あ、なんかちょっとやべえ人と一緒に入りたくねえな、みたいなのあって、ちょっと、時間を置いて行ったりとかしてたんですけど、全くそういう、うん、何かしらパフォーマンス的なこともなかったし、
宣伝そのものの看板みたいなのは普通に立ってるの？その、ここが打ち取れない会場ですみたいな。
やってます。特徴的な紫色のデザインに、なんか矢印みたいな模様。
はいはい、
これ確か ずっと愛知トリエンナーレのマークだったと思いますね。こっちは今年多分カラーは変えたと思うんですけど、うん、このモニュメントと、あとはその会場の名前とかも合わせて書いてあったりみたいなものは、普通に街中に、いろんなところにありましたし、ポスターの形を取ってることもあれば、あと絵として描いている、あ、これちょっとなんかすげえどういう技術でやってるのかわかんないんですけど、そのまま壁に、塗ってるような状態で、貼られてるところもありました。
じゃあ名古屋降りてちょっと、まあ、少し意識をして歩けばいろんなその看板が目につくような状況ではあったってことなんだね。
そうですね、はい、この愛知芸術文化センターっていうところは、名古屋駅、僕は名古屋駅で、バスを降りて朝飯モーニングを取ってみて、まあ、そこら辺はどうでもいいんだ、10時からオープンなので、10時ぐらいに行ったんですね。名古屋駅からと、東山線という地下鉄で、5分ぐらいかな、 あの、隣の駅ぐらいですね。隣の駅か。ぐらいで、栄駅というところから、あと歩いて3分で、地下鉄の駅なんで、基本的に地下から通って直結で行けるんですね、石垣市。ちょっとあの、吹き抜けのところがあるんで、日に当たるところはありつつも、下からずっと行けるので、比較的涼しい状態のまま入れると思います。夏でも、大丈夫かなと思います。でそこから一番最初は、10階ですかね、10階に上がって、そこがあと受付になっているので、そこで、受付を済ますんですけど、僕はこの時に、PTX というチケットサービスで、事前にチケットを買ってました、そうするとなのか、当日券で、買う列 と、事前購入の列が別々になってて、事前購入もちろん PTX 以外にも他にもいくつか手段があるみたいなんですけど、そちらで事前に買っておいた方が、サクッと入れていいです、結構当日券の方は並んでたので、そこは今愛知テルエンナーレでチケットで探してもらうと事前にあるので、そこから買っておくといろいろ安心です。で、10回で10回だけでもね、めちゃくちゃ作品数があって18作品かなくらいあって、ここを回るだけで、さっきも説明した通り、本当に一つ一つ面白いんですよ。これ、まあ別の、あれで説明してるんで、ここでは端折りますけど、めちゃくちゃ面白いし、あと、僕が先週かな、紹介した、アイストリエンナレオフィシャルガイドブック、ネット上でダウンロードできて、PDF で印刷すればそのまま見れるものが、まあ、新聞みたいな紙で、現地にも飾られ、置いてあるんですよ。自由に取って置いていけるように。それが、先週説明したとき、紹介したときも説明したんですけど、まさしく、この作品を見るガイドブックとして素晴らしかったです。これぜひ手に取りながら見てほしい。作家の説明が書いてあることもあったり、あとその作品自体の簡単な説明が書いてあったりすることもあって、現地でもちろんその作品の隣に、ものによっては、キュレーターの方による解説があったりとか、作家本人による解説が書いてあったりとか、伝えたいことみたいな、ステートメントみたいなのが書いてあるパターン、いろいろあるんですけど、そのいずれとも違う、説明書きが、このパンフレットの中ではされているので、それぜひ、読みながら、手に取りながら、一回作品を見てから、これを見直すみたいなことを繰り返していくと、すごく作品の理解度も上がっていくと思うので、これはすごくおすすめでした。すごく良かったです、これ持って。
これ、普通の芸術祭ってあんまりないんですか、こういうのは。
少なくとも第一の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭では、こういう手に取る形のものはなかったのと、あとね、あったとしても美術手帳と組んで冊子を作ってるんですけど、その、制作のタイミングがかなり限られて、まあ、印刷のスケジュールもあるじゃないですか。かなり早いためか、作品自体がイメージ画像だったりとか、全然作家さん自身がその作品自体のどういうものを作るかを決められてない段階で多分発行されてしまってるんですよ。
そうか、その美術手帳的なもので作ろうとすると、
はい、
深みに、まあ、関わりが浅くなっちゃうというか。
そうなんです。だから結構イメージで過去の作品の紹介してたりとかしてるんですけど、
まあ、だからシンプルな作りがゆえに、はい、結構情報が載せられてると。
そうなんです。PDF 化して誰でもダウンロードできるように、最近、会期の1週間前ぐらいかな、に公開したものだったりするので、より最新の状況に合わせ、もちろんその中でも、最終的な形は決まってないものはいくつかあって、それについては、作家自身の過去のどういう作り方をしてきたかっていう解説に、終始はしてるんですけど、それでも、読まずに、見るよりは、見て読んだ方がいいなと思いました。
意味が伝わるものはあるんだろうけど、無料で、まあ、割と手軽に手に取れるっていうところが大きいところなのかもしれないね。
そうですね。で、まあ、愛知芸術文化センター、僕6時間ぐらい、ここ、本当午前中だけで終わるつもりだったんですけど、本当に面白かったんで。
6時間見るって大変だね。
間に飯食って6時間ですけど、ほぼ1日かけて見ましたね。
でそこに不自由点なんかやってたら、もっと見なきゃいけないってことね。
そう、プラスアルファかかってたので、僕実はこの日に、今回の一つの目玉でもあるサカナクションというバンドのパフォーマンス、暗闇というパフォーマンスがあったんですけど、それを僕はまあ事前に一回チケット取ったけどキャンセルして、 大分、まあ、それは別にあのその時間を取るためというよりは他にあの今回ですね、名護の市というところの、これは四県道でいいんでしたっけ、四県道かな、
はいはい、
ところの、エントン寺という、まあ、街中で、アートを展示するという企画の会場があと一つありまして、そこで、ほぼほぼ毎日期間中は、ライブをやってるんですよ。エントン寺デイリーライブという、うん、まあ、お寺さんの、庭のところで、ライブパフォーマンスを無料でするというものがありまして、それを僕見に行きたかったんで、うん、まあ、サカナクションたまたま切ってたんですけど、サカナクションを切っといてよかったなっていう。この6時間ぐらいは少なくとも設けとかないと、これだけ時間を取っても僕まだまだ見たい映像作品とかいっぱいあって、それも見切れてない状況なので、少なくとも、愛知芸術文化センターで1日は使うと思った方がいいです。
ほう。
それぐらい内容が濃かったです。すごかったです。
うん。
面白かった。で、ここも実はですね、8階、10階が大きな会場になってるので目立つんですけど、10階から屋上庭園に登っていくと見れる作品があったりとか、あとは、地下1階、地下2階にも実は作品があったりとか、あと見逃しがちなんだけど、8階のところにある、ですね、高山明さんという方の作品がありまして、あ、ここには載ってないかな。高山明さんという、まあ、演劇を中心としたパフォーマンスをしている方なんですけど、その方の、パブリックスピーチプロジェクトというのがあって、戦前のアジア主義という、まあ、アジア全体で、欧米列強に対抗する、国づくり、組織づくりをしていこうっていう、話が、戦前にあったんですけど、それについてのテキストを、日本とか、あと韓国とかの、ヒップホップのラッパーに、読んでもらって、そのテキストをね、それを聞かせるという企画、それを、まあ、字幕でも流しながら聞かせるという企画が、8階のところで、60B というね、ちょっとメイン会場から離れたところで、なんか映像と、イヤホン、ヘッドホンしか置いてないから、あんまり人が集まってないところだったので、これもぜひ聞いてみてほしいです。めちゃくちゃ、面白かったです。うん。これもいい作品なので忘れずに見てほしいなと思います。そんな感じかな。地下1階、地下2階と合わせてそこは、見逃さずにぜひ体験してほしいなと思いました。で、続いて、次の日ですね。午前中から名古屋市美術館という二つ目の会場に行きまして、ここはね、そんなに、作品本数少ない、多くなかったので、1.5 時間ぐらい、1時間半ぐらいで、見ることができました。これもでも一つ一つが面白かったです。アレハンドル・ホドロフスキーってね、池田さんももちろんご存知の、映画監督ですけど、彼の、サイコマジックというセラピー療法のインスタレーション作品があったりとか、まあ、一つ一つ藤井ヒカルさんという方の映像作品とかも、ずしんとくる感じのものがあって面白かったですけど、ここについては、会場は、さっきの、栄駅の隣の駅かな、名古屋駅から一駅のところの伏見駅というところから歩いて8分ぐらいのところにあります。あれですよね。名古屋市科学館という、でっけえプラネタリウムで有名なところ、有名な科学館のすぐ隣にある、ちょっと特徴的な形をした美術館ですね。こちらでは地下1階から2階まで、スペースがあって、基本的に1階と2階に作品が合計12個ですかね、作品があって。ここもでも一つ一つ濃いので、12個とはいえ、サクッと見逃せるような作品もなかったので、まあ1時間半ぐらい、2時間ぐらいはちょっと確保しておいていただいた方がいいかなと思います。で、その後、名古屋名物を食って、で移動して、さっき言ったこれ四軒道なのかな、ちょっと
しけ道ですね、
しけ道、失礼しました、しけ道、エントン寺という、3つ目の会場に行きました。こちらは、まあ、商店街を中心とした、街中で、街中の建物の中とか道端とかそういうところで、いろんな作品を展示しているところで、 ここはね、暑い時間を外した方がいいと思いました。結構ね、歩いて僕、行ったの多分13時とか14時ぐらいなんですけど、それでも十分に暑くて、街中歩くのしんどかったので、うん、日傘持ったりとか何らかその涼しくする仕組み、今の時期だとね、持っていかないとちょっとしんどいなっていう感じでございました。ただここも、僕基本的にやっぱりね、なんて言うんだろう、その美術館みたいな決められた展示場所で展示する作品というよりは、その街の中に溶け込んでるとか建物の中でやることの意味があるような作品が好きで、芸術祭ってそういうことができるので、芸術祭という場を使ってこそそういうことをやってほしいと思ってるので、その組み合わせとしてはすごくいいエリアで、ここは見逃すことなくぜひ行ってほしいなと思いました。結構印象に残ったのはキュンチョメさんのね、映像インスタレーション作品、まあ、LGBTQ とかトランスジェンダーの話は使った作品とかも面白かったですし、面白くてすごくぐ打ちのめされるとこあったりとか、弓差寛治さんですかね、という方の過去のそのいたたまれないその事故について、一つの建物の中で扱った作品とかも、そこの場所で見るからこその痛みにしんとくるものがあったので、これも見てほしいなと思いました。ここら辺は本当に広いので結構計算していく必要あるんですけど、僕は基本的にこの番号順に回りました。 S0102 ってこの、オフィシャルガイドにも書いてあるんですけど、その順番に回っていくと結構効率よく実際に回れたので、結構 S03 のね、名護の1丁目長屋っていうところとか、ちょっと通りから少しずれたところにあって隠れてて、案内もあまりなくて分かりにくかったりするんです。そういうところもちょっと注意深くしながら、でもそういうものを発見する楽しみみたいなのもきっとあると思うので、そこはぜひ、見てほしいなと思いました。あとなんだっけ、あれだ。S09 の越後正史さんという方の作品が、ある洋品店の、なんだろう、看板とか、その洋品店が昔扱っていた、着物とかを扱っている作品なんですけど、それの元となった洋品店が、実はその S09 っていう会場から、商店街に出て、ちょっと奥の方に行ったところに、実はその洋品店自体があって、そこの看板がどうなってるのかっていうことも含めて楽しめるアート作品になったりするので、そこも、現地に行けばね、洋品店の名前とかも書いてあるので、そこを調べていくと、さらに、これって多分ガイドの中には書いてないことなので、そこら辺も含めて、楽しんでいただければいいかなと思います。で、最後、3日目ですね。で、ちなみに試験道、エントン時は4時間かけて行きました。使いました。で、最終日に、豊田市駅というですね、名古屋駅からだいたい電車で70分ぐらい、700円から800円ぐらいかけたら行けるような、ところにある、まあ、トヨタ、大企業トヨタのお膝元のところですね。そちらでは、駅周辺の展示、まあ、街中展示と、あと豊田市美術館という、すごい綺麗な、美術館との展示がありまして、それぞれ2時間ぐらいかけて行きました。2時間2時間で合計4時間ぐらいかけていって、これもやっぱり先ほどのエントン寺のあたりと同じく、街中のアート作品すごく面白かったので、それ全部回ってほしい。T03 って書いてある、和田結菜さんという方の新家族というパフォーマンスは、実際に30分くらいかけて自分が、レンタル赤ちゃんというものを運んで育てるっていうプロセスを体験するものにちょっと時間かかるんですけど、これも、楽しみながらぜひ見ていただくといいんじゃないかなと思いました。豊田市美術館は、展示の面白さもさることながら、美術館自体すごく美しくて、外に出た時のその池の広がっているところの美しさとか、自然に囲まれている空間の楽しさとかもすごくあったりするので、そこもその空間自体を楽しむことも合わせていく といいと思います。この美術館自体は本当に、いろんな雑誌とかでも取り上げられるような綺麗な世界的にも有名な美術館なので、ここにもぜひ足を、僕は最初1時間弱かかるので躊躇してたんですけど、まあ、行き帰り1400円1500円ぐらいで、朝早くから行けば9時ぐらいに、名古屋出れば10時ぐらいに着くみたいなペースなので、全然行けなくないし、逆に電車の中で寝れたりするので、
これ行った方がいい、
行ってみてほしいです。はい、
なるほど、
ということですね。という、まあ、前回以上、まあ、そんな感じで回ってきて、まあ、暑い中で大変ではあったんですけど、まあ、これから徐々に涼しくなってくるタイミングでもあるので、いいかなと思うのと、あと、これから実は、まあ、イベントもずっと行われているのもそうなんですけど、例えば、ミュージック&アーツフェスティバルみたいな企画とかもやったりします。これは9月の14日土曜日ですね。3つぐらいの会場で、結構有名な新生かまってちゃんとかラブリーサマーちゃんみたいな、ミュージシャンとかの、演奏があったりとか、あとはアート、なんだ、演劇のパフォーマンスがあったりとか、アイドルの方がいらっしゃるパフォーマンスがあったりみたいなことが一日中行われている機会もあれば、パフォーミングアーツとして演劇作品もこれから9月から10月にかけて、特定の日に、上演されたりして、僕本当はこのタイミングでも行きたいなと思ってるんですけど、市原さとこさん Q というね、劇団の市原さとこさんとか小泉明朗さんとか、いろんな注目されている作家さん、劇作家さん演出家さんの作品とかも次々にこれから上映されていきますし、あとは一番多分池田さんにも響くなと思うのは映像作品ですね。映像作品の上映がありまして、結構攻めている企画で、有名なので言うと東海テレビのね、さよならテレビ、
うん、
これ池田さんご存知ですよね。
はい、
池田さん見たことないですよね。
テレビの報道局に、はい、まあ、カメラを持ち込んで、はい、みたいな話ですよね。
そうです、そうです。そちらの、上演も行われます。9月22日、25日、28日と行われますので。
おお、上映するんだ。
上映するんですよ。
へ、
まあ、で初日には実はその方のトークとか、関わった方のトークイベントもあったりとかしますし、
うん、
あと僕が個人的にお勧めしたいのはツイッターにも書いたんですけど、富田勝也監督という、バンコクナイツとかサウダージとかの監督、まあ、現地にねすごく入り込んでその土地の問題とかをすごくヒアリングして、その土地の人たちとも仲良くなって実際に作品を作っていくという作家、映画監督なんですけど、その方の天祖という、仏教、曹洞宗を描いた作品もめちゃくちゃ面白かったですし、吉貝直さんという、この方も、まあ、ダンサーで、ダンサーとしてはあれですね、米津玄師さんの、
PV かなんかに、
そうです、 PV で、ダンスを踊っていたレモンのね、うん、ダンスを踊っていた方ですね。で、まあ、映像作家としても演出家、ダンスの演出家としてもすごく有名な方ですけど、その方の、NTT の、美術館展示会場では、一部が黒塗りになったりとか、ちょっと描写として NTT として出すのは難しいから、一種検閲みたいなのが入ってしまった作品をフルで全くそういうものを取り除いて、作品として上映してたりするので、これ僕もオールナイトでこの前機会があって見れてすごく面白かった、両方とも天祖も含めて面白かったので、これも、上映されますのでぜひ見てください。天祖は9月17日、吉貝さんのグランドブーケについては、9月15、16、23、28みたいな感じで、サイト上を見てみていただくと、公開されて、上映されるタイミングを書いてますので、ぜひ見てほしいなと思います。この機会でしか、この機会で日本初上映の、ホドロスキーの、ドキュメンタリー作品とか、あと今回用に作られたカンパニー松尾さんと、まあ、AV 監督の、ドキュメンタリー作品とかも上映されるらしいので、あと結構ね、いろいろ問題も含んでる民族の祭典とかね、そういうものも、やってたりするので、 映像作品の上演に合わせていくのもおすすめだし、パフォーミングアーツの上演に合わせていくのもおすすめだし、イベントに合わせていくのもおすすめだし、まあご自身がね、見たいもの、行きたいものっていうものに合わせていくと、まあ、そのついでみたいな思いで、常設展、展示されているものを見ていただいても十分に楽しめると思うので、何かいろいろ言われていることはありますけど、まず行ってほしいです。3000円で全部会場見れて、フリーパスとか買うと何回も何回も行けたりするので、コスパ的にも おすすめですし、まあ、そこそこ名古屋ね、美味しいものあるのでね、きしめんとか僕は駅釜きしめんとか好きで美味しいなと思うので、ぜひそういう名古屋グルメも楽しみつつ、旅行としても楽しみつつ、とりあえず全会場回って全作品見るのがおすすめですという話でございました。
そうか、なんかあれですか、その、まあ、全体のテーマがね、こう、女王の時代ということにくくられていて、はい、で、まあ、今、たまたま一つのトピックスで注目されていますけど、
はい、
こうなんか、トータルで、なんか、まあ、興味ある人はいると思うんですけど、こんなところにポイントを持ってみると面白いとか、こういう人が見るといいとか、なんかありますか？
僕はどちらかというと、アートを見るときに単にパッと見た面白さっていうよりは、読み解く楽しさみたいなことが好きなんですよ。これはどういうことを言いたい作品なのかっていう作者の意図を汲み取ったりとか、自分自身でそれに対峙した時の自分自身の心の揺れ動き、どういうことかってことを考えるのが好きなので、そういう人にとってはたまらない作品だと思います。ちゃんと説明も必要なところには書いてあるし、このオフィシャルガイドでもそこら辺を補足するテキストはあるし、そういう裏側を読み解きたい人にはおすすめ。逆に体感型アートとか好きとか、チームラボ的なものが好きでアートを見たい人にはおすすめ。まあ、そういう人も楽しめるような作品もちろんあるんです。伊藤ガビンさんっていう、映像クリエイターの方の作品とか、VR を体感できたりとかして、まあ、それは実はメディアアートっていうことを批評的に捉えた作品だったりするので、ある種、そういう体感型アートの否定的な側面も実はあったりする作品ではあるんだけど、まあまあまあ、それはそれで楽しめる。菅俊一さんの作品とかも、まあ、そういう意味で楽しめる。きっとおすすめするのはもっと深読みしたい、読み解きたいとかいう人におすすめですかね。
なるほど、まあ、ちょっと考えさせられるような、まあ、ある種都市型 その地域の人と一緒に何か作ったとか、そういうことというよりかは、まあ、作品の現代アートってものにとこう対峙できるような、
そうですね。
でしかもその説明が、まあ、これは賛否あると思うけど、まあ、ちゃんと丁寧にしてくれてるっていうことだろうね。ね、やっぱほら作品はもうそれ自分で考えてくださいっていうストロングスタイルも世の中にはあるわけですけど、
そうですね、
ちょっとまあそ
こら辺は、初心者でも入り込みやすい補助線みたいなのを引いてくれてるし、さっき言ったみたいにその地域の作家の方っていうのも実は作品によっては扱ってたりするので、そこら辺、まあ、あと試験道のあたりとかは地域の方と一緒に作ってるみたいなものに近い作品もいくつかあったりするので、そこら辺はいろんな要素を含めている、もちろんそれは津田大介さんだけじゃなくて、津田大介さんを中心としてそのキュレーションの方々、いろんな各分野の第一人者の方がキュレーターで入ってらっしゃるので、だからこその多分面白さで多様性にもつながってるのかなとは思います。
これね、誤解あると思いますけど、津田大介さんは総監督であって、実際に作品とか、作家を選んでいる人たちというのは個別にキュレーターがおそらくいて、そういう人たちを統合してるってだけなんだよね。
そうですね、
多分ね、なるほど。いや、やっぱり実際に行った人だけが分かるっていうところですね。
めちゃくちゃ面白かったので、ぜひ行ってみてください。
は
い、で
細部をお聞きいただい聞いてみたいという方はですね、ぜひ岩崎さんの、下手くそ解説、
本当下手くそでね、ちゃんとうまく言葉にできないんですけど、まあまあまあ、その拙い感じも含めて、
もしかしたら実際見に行った人がそれを聞くと、あ、そうそうそうだったんだよとかね、あ、俺はそう思うなみたいな、
ね、そうですね、思い出していただけたら、
持って楽しめるんじゃないかな
と。ちょっと時間作れたら写真も含めてまとめてツイッターとかで投稿したいなとも思ってるので、ちょっと、頑張ります。会期長いんでね、はい、まだまだ先が、はい、10月14日までやってますので、行ってください。 ということで、今回の、イベントリポートでは、愛知トリエンナーレ2019を紹介させていただきました。お送りしましたのは、岩崎と、
池田でした。
種ラジ、また。